さて、今日2月4日はワールドキャンサーデー。2月15日は国際小児がんデー。そこで今回は2021年11月21日に横浜市金沢区にオープンした横浜市で初めて大阪に続いて全国で2カ所目の地域コミュニティ型の子どもホスピス、横浜子どもホスピス海と空のお家を紹介します。海と空のお家の運営団体、認定 NPO 法人横浜子どもホスピスプロジェクト代表理事田川久人さんに子どもホスピスについて開設までの歩み、そしてホスピスに対する思いなどを伺ってきました。では田川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ホスピスといいますと、一般的に、はい、がんの終末期の方が、はい、過ごす施設というようなイメージがあると思うんですが、はい、こちらは子どものためのホスピスということで、はい、どういった施設なのか教えてください。
は
い、
そうですね、主に利用する子どもたちは小児がんとかちょっと重たい病気のお子さんが利用するんですけども、うん、はい、子どもだけではなくて家族で一緒に過ごす場所です。うん、で大人の看取りのイメージとは違って、はい、子どもはこう重たい病気になったとしても成長発達を続けている、うん、で常にやっぱりやりたいこととか、はい、遊びたいとか学びたいとかって気持ちを持って生活をしているので、病気になっても、そういったことができるようにするのが、うん、子どもホスピスの役割になります。うんうん、はい、家族で楽しい時間を過ごす場所っていうのが子どもホスピスです。
うんうん、病院のようにこう治療をするというわけではなくて、ここで家族みんなでこう日常のように過ごす楽しい場所という感じですか。
はい、はい、その通りです。はい、やっぱり重たい病気になった家族ってなかなか日常の家族的なイベントができなくなったりして、やっぱりストレスを抱えて毎日を過ごしている。でそのストレス発散をしていただくためにも、やりたいこと、家族でやりたいことを、まあ、ここで子どもホスピスの中で、うん、過ごしていただくっていうような、そういう居場所になります。
はい、こちらが全国で2カ所目のこの地域コミュニティ型の子どもホスピスということなんですが、はい、まだまだ日本では少ないんですが、海外ではやはり広まってるんですか。
そうですね、イギリスが発祥なんですけど、イギリス国内には50数カ所こういう場所があって、うん、はい、地域の、いろんな方々に支えられて運営をしています。
うん、なるほど。はい、そしてこちらの施設の名前が海と空のお家ということで、はい、目の前にはね川が見えてすぐ近くに海があって、はいはい、どのお部屋も広い窓がありまして、今日もね、はい、空から明るい光が入ってきていますが、はい、この海と空のお家というお名前にはどんな思いが込められているんですか。
はい、NPO 法人の中の正会員にですね、どういう名前がいいかっていうのをアンケートを取ったんです。
はい、
で一番多いのがやはり海のそばなので、うん、海のお家っていうネーミングにしたいっていう方が多かったです。うん、でもこの土地に来たらですね、やっぱり海だけじゃなくて空も大きく見えるというところで、そうですね、海と空のお家っていうところで、はい、私も腑に落ちた、
うんうん、
はい、そういうなんかネーミングを、はい、にしました。
はい、なんかねお家っていうところも温かみを感じて素敵だなと思うんですが、はい、改めて田川さんがこの子どもホスピスを開設することに至ったきっかけから教えていただけますか。
はいはい、やっぱりきっかけは、娘が2人おりまして、で下の子がですね6歳の時に今でも治療方法がない悪性の脳腫瘍に罹患したというところで、はい、いきなり主治医から治療方法がありません、残された時間を家族で楽しく過ごすしかありませんって言われて、うんうん、で娘は5ヶ月で亡くなってしまったんですけど、娘からのメッセージとして終末期の子どもでもですね楽しい時間を過ごす場所っていうのがあれば、うん、もっと娘と濃密な時間が過ごせた楽しい思い出が作れるたんじゃないかというふうに思っていたんですけど、看護師さんからきっかけをいただいたんですけど、はい、遺贈を使って、日本にまだその当時なかったんですけど子どもホスピスを作ってほしいというような思いを伺って、はい、それがまあ娘の闘病生活と こう、まあはい、リンクしてで作ろうというふうに思いました。
はい、その看護師さんはどういった方なんですか？
はい、最後の仕事がですね、脳性麻痺のお子さんを見ていた、看護していたっていうところで、そういう子どもたちの先行きを案じて、もし日本に子どもホスピスができたなら、そういう子どもたちももう少し終末期を楽しく過ごせるんではないかという思いが強かったっていうのを伺いました。
そんな田川さんの一人の父としての思いと、その看護師の方の思いが一つになって、
はい、
この施設になった。
そうですね。はい。
でもたくさんの方の支援もあったんですよね。
そうですね。まだ日本には子どもホスピスの位置づけができてないので、はい、土地と建物はやはりお金を集めてですね、作らないとっていう中で、そういうきっかけの看護師さんの資産をいただいて、はい、でそれを共感者に、に賛同いただいて、はい、お金を集めて、はい、作ったっていうような流れで出来上がりました。
さあ、それでは今日お邪魔している海と空のお家なんですけれども、2階建ての、ね、広いお家という感じの、はい、施設となっていまして、それぞれの、ね、お部屋ちょっとご紹介していただきたいんですが、
はい、
まずは1階入ってくると大きな広いホールがありました。
はい、
こちらはどういった、施設なんでしょうか？はい、
まあ、みんなのホール、吉江ホールとも呼ばれていまして、
はい、先ほどのお話に出てきた看護師さんの方ですね。
はい、そうです。遺贈を知ってくれた看護師さんのお名前になります。
はい、そのお名前が1階のホールのお名前なんですね。
そうなんです。はい、まあ、キッチンがあったり、まあ、食事ができるようなスペースだったり、小さなイベントができるような使い方ができるホールと、
はい
はい、あとはちょっと休めるような今のような場所と、
うんうん、
はい、あ と、スタッフのお部屋だったり、はい、まあ、広いトイレが、
うん、
はい、まあ、あるというような、
はい
はい、作りになってます。
はい、目の前の川も見えるし、大きな窓から光が入ってきて、また天井も高いですしね。
そうですね、
はい、広々とした空間になっています。はい、でまたオープンキッチンというのもね、みんなでなんか料理ができそうなスペースですね。
そうですね、高さも違うオープンキッチンになっていて、
はい、
お母さんと子供が向き合って調理作業ができるようにという、まあ、工夫もされています。
なるほど、はい、お家のように本当に過ごせますね。
そうですね、はいはい、
また大きなハンモックがあって子供は楽しめそうですね。
そうですね、玄関入るとすぐまあ、ブランコが見えるように配置していて、
はい、
また来たくなるようなっていう、はい、作りになっています。
はい、また庭のところにブランコがあって、あれも一緒に遊べるんですか？
そうですね、ちょっと日本にはないようなブランコで、海外からまあ、入ってきたブランコなんですけど、うん、寝ても座っても立っても乗れるような、そういう、うん、はい、ブランコになってます。
はい、1階のところにもさまざまなこう掲示物があったり、おもちゃがあったり、絵本が並んでいて、
はい、
楽しいスペースだなというところから、階段を上ってきたんですが、
はい、
階段のところにもね、一段一段ちょっとイラストが書いてあったり、窓のところにジンベエザミの大きなステッカーが貼ってあったりと、
はい、
こう至る所にお子さんが楽しめる工夫もしてあるなというふうに感じました。
そうですね、どうしても子どもが主体となって、まあ、遊べるようなっていうような作りではあるんですけど、
はい、
やっぱり子どもって、やっぱり元気な子どもは階段を走って登ったり、ガラスにぶつかったり、いろいろ想像できないような動きをするんですけど、
はい、
まあ、階段登るときに何かこう虫の絵とか、
はい、
草花の絵があったりすると、はい、なんだろうってちょっと立ち止まったりするような意味も含めて、階段のところにはイラストが入っていたり、はい、
すごい、そんなところまで配慮されてるんですね。
はい、
で2階に上がっていくと個室がいくつかあって、こちらは利用者の皆さんが実際に泊まれるお部屋ですね。
そうですね、
はい、
3部屋ありまして、で2部屋はその部屋からリフトを使って体の動かせないお子さんもお風呂に入れるような作りになっていたり、
はい、
あと高さの調整できるベッドで、家族が顔の字になって寝られるような、そういうベッドも置いてあります。
うんうん、 本当に広々としてどのお部屋もねみんなで過ごせるなという感じなんですが、
はい、
大きなお風呂もこれもみんなで入れますね。
そうですね、うん、やっぱり建てる前にいろいろアンケートをして、
はい、
週末期どうやって子どもと過ごしたかったかっていう答えの中で、
うん、
3番目に多かったのが子どもと一緒にお風呂に入りたいという、はい、遺族の方が多かったので、
はい、
川の字になって寝られる、うん、それからお母さん作った手料理を子どもに食べさせられる、それから子どもと一緒にお風呂に入れるというようなことができるようにしようと思って考えました。
改めてオープンが2021年の11月ということで、はい、2年ちょっとですかね、はい、経ちましたけれども、どれくらいの家族の方利用されてますか？
そうですね、2年でだいたい1500人くらい、
はい
はい、利用してます。
もう本当それを伺うと皆さんにとって待ち望んでいた施設なんだなっていうのをすごい感じるんですけれども、
そうですね、やっぱり横浜だけではなくて全国に必要な施設だと思います、
うん、実際に利用された皆さんはこうどんなふうに利用されてどんなお声がありますか？
そうですね、やりたいことをもうなんか明確に子どもたちは言ってくれるので、うん、そのやりたいことをスタッフと一緒にここに利用にこう生かして、
はい
はい、おります、
うん、例えばこの皆さんで一緒に寝たり、
はい、
本当にお母さんと一緒にご飯作ったり、お風呂入ったりっていう、はい、本当にそのやりたかった日常の楽しいことをしてるっていう感じですか？
そうですね、うん、はい、やっぱり食べる遊ぶ寝るっていうような普通の日常の中で楽しさをここで味わっているっていう、
はい、
なんかそういう使い方をしてくれてます、
はい、また大きいホールはいろいろとできそうですね。
そうですね、ミニコンサートをやったり、夏祭りのイベントですとか、さまざまな小さなイベントができるような、
はい
はい、設備になってます。
お友達を呼んだりしてもいいんですか？
もちろんです。お友達をたくさん呼んで誕生日会をやるとか、はい、みんなでゲームをやるとか、さまざまな遊びを子どもたちはしています。
ぜひ、ね、利用方法についても教えてください。
はい、とりあえず登録をまずしていただいて、うん、見学に来てもらって何ができるのかっていうのを家族に考えてもらう、
うん、
で次からは、やりたいことを伝えていただいて、それを一緒にですね、スタッフと一緒にそのやりたいことを考えて過ごしてもらうという使い方をしています、
うん、はい、ぜひ利用したいという方はホームページなどから申し込んだらいいですか？
そうですね、ホームページからとか電話でも全然構いませんので、うん、
はい
はい、ご連絡いただければと思います、
はい、利用料金はどうなってますか？はい、
何名でも1回使うときにですね、はい、1日の利用であれば1000円だけいただく、はい
はい、これだけの施設を1000円で利用できるということは、それだけ皆さんからの寄付だったり支援だったりで運営されてるっていうことですね。
そうですね、共感してくださる方はやっぱり利用する負担が少ないようにという思いを持っているので、うん、それを実現しているっていう形ですね、う
ん、ぜひこのラジオを、ね、聞いている人の中にも、はい、私にも何かできないかなって思っている方がいると思うんですが、はいはい、どんな形で協力できますか？
そうですね、まだ子どもホスピスの知名度すごく低いので、決して看取りの場ではなくて、子どものやりたいことを叶える、楽しく過ごす居場所っていうのを広めていただけたら大変ありがたいと思います、
はい、実際的にこう寄付だったりボランティアだったりでの協力ってありますか？
はい、あります、はい、ボランティア の登録も受けてますので、
はい
はい、現在清掃ボランティアだったり、
うん、
お庭の手入れをしてくれるボランティアだったり、
はい、
イベントに手伝ってくれるボランティアさんとか、
うん、
はい、約200名近く登録してくださっています。
はい、じゃあそちらもホームページを見たりすれば
す、ね、
というところですね。
はい、
分かりました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お邪魔して一番に思ったのが、施設というよりも誰かのお家に遊びに来ているような感覚なんですね。本当にスタッフの皆さんも温かく迎えてくれます。利用されたご家族は、お子さんが旅立ってしまった後も施設に来られたりと、今もそのご縁は家族のようにつながっているんだと高橋さんは話していました。また2月23日に全国各地から横浜に子どもホスピス関係者が集まり、全国子どもホスピスサミットが開催されます。 会場は浜銀ホールです。その他イベント講演会などを様々行っています。イベントの詳細や施設について詳しくは横浜こどもホスピス海と空のお家のウェブサイトをご覧ください。